皆さんこんにちは、草野美希です。
宮武哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはインスタグラム創業者が考える AI 時代のソーシャルアプリとはについて話していきたいと思います。今回は久しぶりのソーシャルアプリ会
ですかね。あ、そうですね。去年ですよね。去年最後やったっていうところで、
はい、
半年ぶりっていうことですね。そうすると
結構やっぱり動きは早いですよね。やっぱりなんか、うんうん、一般的な次世代アプリっていうと B リアルとかいろいろありましたけど、
うん、
結構大変そうだったり、
使
ってる、
ね、
日本で最近使ってる人やっぱ 見かけますけどね。
そうなんだ。まあ、最近だと、最近だと、パパラッチとかもシャットダウンしたりとかしてましたし、なんか、いろいろ、まあ上がっては下がってはっていう感じですよね。まあでも、なんか、2020年あたりから、その、なんか、ソーシャルの流れってもう一回来たのかなとも思うんですけど、
はい。
で、2021年ですかね、なんか、その次世代 SNS アプリが、いくつかなんか出てきて、でまあさっきも話したようになんか上がっては下がってはっていう、ところが多かった中で、去年の後半あたりですかね、なんかその、昔その C 向けアプリ、まあ、特にソーシャル系のアプリを立ち上げて、ある程度成功、まあ、成功だったり売却したり、した人たちがなんかもう一回なんか新しい C 向けアプリをなんか立ち上げるもしくは起業することを発表、した流れってありましたよね。
うん、ありましたね。それこそ、インスタグラムのってことですか。
そうですね。インスタの2人もそうですし、
うん、
バインの、ドームさん、まあドームさんはなんか去年の前からいろいろやってましたけど、ゼンリーのアントインさんとか、
うん、確かに、
あとハウスパーティーのベンさんとか。
あ、
そうですね。アントニーさんはまだプロダクト出してないですよね。なんか今、出てはいるんですけど、まだベータ、版だと思うので
使ってみたい。
そうですよね。あと、ゴアラ、とか、あと、まあ、ヒプスタマティックとか、もう、なんか再度リリースされたりとか。
この SNS 使ってるみたいなのあります？宮崎さん。
そんなにですね。
でもなんか結構いろんな意味でソーシャルアプリってあるじゃないですか、うんうんうん、インスタとかだけじゃなくて。
そうですね。的にやっぱツイッターですよね、
やっぱプロ、うん、
そうですね。
どうですか、プロ課金有料どうですか、やっぱ価値ありますか。
価値はまあなんか感じる瞬間は時々ありますね。やっぱりその240文字、まあ、英語だと280文字、日本語だと140文字を超えられるとか、あと動画が2分10分以上のものが出せるとか、そこは、感じるのと、あとまあ、感覚値的に、まあ、実際これはアルゴリズム公開してるので分かるんですけど、そのやっぱりそのリーチ度合いは違うのかなと思いますね。
なるほど。
うん、広告は別に多分半減されてるとは思うんですけど、別に広告は見るので、それはなんかそこはなんかそんな感じでないですけど、草野さん課金してないですよね。
課金してないので、なんか どれぐらいなんていうか、あ、めっちゃいいっていう人ってなかなか見てないっていうか分かんなかったので、うんうん、でもなんかその広告とか欲しい情報が届くっていうのは聞いてたの、なんでかあんまり雑音がない感じがして、うんうんうん、それはいいなと思いました。
そうですね。まあなんか多分一番僕としても多分課金したポイントは拡散力の多分ところだったので、
おお、
なんでまあ結局ツイッターで結構そのトラフィックとかオフトピックも稼いでるわけなので、なんで
課金してからやっぱ変わる、
なかなかそれが分かんないんですよね。感覚値でしか分からないっていう。
全してたよりは良くなったみたいなありそうですけど、リツイートの数とか ビュー数とか、
なんか難しいのがそれがどれだけそのトピックなのかとか。
でも平均値とかみたいなとこで言うと、
平均値だといやこれも結局そのバズるツイートがあるかないかですごい変わってくるので、あとフォロワーは徐々にはちょっとずつは伸びているので、それで平均値って全部変わるので、なかなかなんかその課金したから 10% 増えたとかっていうのが見えてこないんですよね、残念ながら。
なるほど
だからやっぱりその課金しない理由も全然わかるっていうか。
なるほど。
なんかちょっとまだなんか明確にこれだから課金した方がいいですよっていうのは言いにくいなって思います。
今回は SNS、 AI、
そうですね、 AI 関連の話ももちろん、するっていうところで、まあなんか今日はまあ、ずっとこの SNS の話はしたくて、多分もともと先々月ぐらいに多分この今週のエピソードと来週のエピソードする予定ではあったんですけど、ちょっといろいろ AI の話が、ね、間に入ってしまって、なかなかできなかったっていう、ところもあって、なんか多分もともとアーティファクトが多分最初に、そのアーティファクトってそのインスタの創業メンバーが立ち上げた、アプリですけど、それが出てきた多分その次の月ぐらいから、なんかもうこのエピソードやろうかなって思ってたんですけど、ちょっとなかなかできなくて、それがようやく多分 3ヶ月ぐらい遅れて出すっていう感じだと思うので、はい、まあ今日はもうなんかもう少しその今まではその SNS のなんか進化とかなんかどういうふうに変わってきたのかっていう話をしてたんですけど、今回はもうちょっとその作り方、
はい、
とか考え方の、話を、していきたいなと、思って、多分実際に、まあ、僕がもしそのソーシャルアプリ、系の会社に出資していれば多分こういう話をするんだろうなっていう、ところなので、なんかもうちょっと多分アドバイス的な、なんか話に なったりするかもしれないんですけど、
はい、
はい、なんでまあ今日はそのアーティファクトをちょっと中心に、まあ、このその次の SNS の作り方についていろいろ話したいというところなんですけど、まあアーティファクト、草野さんも使ってみました？
あ、使ってみました。
まあその基本的にあれですね、まあニュースアプリ、というのが多分一番正しいですかね今は。
そうですね、ニュースキュレーションアプリみたいな、カスタマイズされていくみたいな感じですよね。
そうですね、多分最初にアプリをオープンすると、そのどういうトピックが興味あるんですかっていうのを、まあ、いくつか選んで、でそこからその、記事をいろいろ出してくれるんですけど、まあ、読んだ記事によって、まあ、それに関連する情報とかを、どんどん出していく、まあ、いわゆるそのすごい簡単に言うと TikTok 版、のニュースアプリ、っていうところで、まあ実際にバイトダンス、まあ、TikTok 運営してるバイトダンスですと、トーティアとか持っているので、多分まあそういうところを多少なり参考にしてるのかなというところなんですけど、まあ今日ちょっと話していきたいのは、まあなぜインスタの創業者が、このプロダクトを選んだのかとか、まあこの切り口でやったのかとか、まあその2回目の起業なので、それについてのなんか、考え方が、違う考え方になっていたのかとか、まあ、違う期待値があったのかとか、まあ、あと、まあ、このアーティファクトを作る上での、その重要な仮説、っていうところについて話していきたいと思うんですけど、まず、まあ、今回、まあ、2回目の起業、っていうところ、なんですけど、その、まあ、よく多分彼らが、その取材とか受けるとき、多分めちゃくちゃ聞かれるのが、インスタ、についてどう思うみたいな。
あ、今の
、
ああ。
で確かに最近って言ってもこれ僕この台本書いた時の最近だったんで、数ヶ月前にキャラスウィッシャーさんに、どっかの多分イベントでインタビューされた時にケビンさんがなんかインスタには魂がないみたいな発言をして。
キャラスウィッシャーさんは名物テックジャーナリストの方で。
そうですね。
はい、重鎮の方の、その方にインタビューされてたんですね。
はい、なんかどっかのイベントだったと思うんですけど、リコードかな分かんないですけど、でそこで多分まあ 詰められてキャラさんなりの詰め方があると思うんで、それで、まあ、インスタには魂がないみたいな話を、ケビンさんが、話したのと、あと、まあ、その2回目の起業っていうところを、だからこそ聞かれる質問ですけど、その売却するべきだったのかみたいな、
うーん、
インスタを、
なんて答えてたんですか。
なんか、まずはなんかその質問に多少なり飽きたっていう話、多分話あると思うんですけど
何万回聞かれてますよねきっと
そうですよね、絶対
後悔したでしょって
全員
ねえ全員そう言ってよっていう
あのことだと思うんですけど、何ですかね、そのもちろん多分今のインスタの状況っていうか、そのこれだけの社会インパクトを与えたものと考えると、その、まあ、やるべきじゃなかったんじゃないかみたいな話であると思うんですけど、ただ、はい、まあ、彼としてはその、売却しないっていうダウンサイドも考えないといけないですよねっていう、
はい、そうですね、
ところで、まあ、そもそもその Facebook に、その1ビリオンぐらいで 売却した理由はそのディストリビューションが欲しかったっていうところもあったので、まあ、その Facebook が抱える、うん、ユーザー数ですよね、なんで、まあそれを、まあ、ゼロから全部、作るっていう、のも全然考えられたりはするんですけど、ただそれが必ずしも正解ではないっていう話で、で例えばイーロン・マスクとか見ても、イーロン・マスクって、まあ例えば今スペース X とか作ってますけど、
はい、
スペース X を作れた理由ってペイパルを早めに売ったからじゃないですか。
うん、
今ペイパルを抱えてたら多分すごい、今のペイパルの方が圧倒的にその売った時よりも価値があったので、
はい、
なんでそれをなぜかケビン・シストロムにはみんな聞くんですけど、イーロンには聞かないっていう。で、まあイーロンに関してはスペース X を作ってるからだと思うんですけど、
まだケビンさんはまだ最近で出したばっかりだし、
そうですね、ただまあケビンさんからするとそのイーロンのその行動を見て、そのイーロンさんがやったことってやっぱりその自由を作ったっていうところで、
ああなるほど、そっちのことか、
うん、だからそういう意味だとその売る価値はあるっていう。なんでまあこの2回目の起業っていうところですと、やっぱりそのより自由に動きますし、まあ、お金がある程度持ってるわけなので、いまだに、まあ、この収録が公開されてる時には変わってる可能性はありますけど、いまだに調達してないですし、アーティファクトは、
はい、
自己資金で全部できるっていうのは一つのアドバンテージもありますし、あとはまあ初期アクティベーションですよね、初期ユーザー集め、っていうのは初日に多分数十万人入ってきたので、それってできないじゃないですか、普通の名前知られてないファウンダーですと。
できないですね、確かに。
そう、そんな、その最初から数十万人入ってほしいですよね、オフトピックも。
やっぱりでも、なんか、アーティファクトのプロダクト自体、
うん、
そういう、うん、なんだろう、テック業界の人とかビジネス業界の人、すごい相性いいですよね。
めちゃくちゃ相性いいですね。
なんか全くそのティーン向けの SNS とかだったら、なんかうまいことユーザーじゃないって人にめっちゃ届くみたいなことはあるかもしれないんですけど、すごくフィットしてるなって思いますよね。
確かにそのコア層がなんかその彼そのケビン・シストロムさんとマイク・クリガーさんをなんか慕ってる人たちですよね。なんで、まあ、そういう意味だと。
使ってみてどうでした？
ですかね、そのニュースをどこから普段仕入れてるかによって、なんかこのプロダクトの使い方って変わるのかなっていうのを思ってるんで。
はい。
僕の場合、やっぱすごいツイッターを使うので、ツイッターとサブスタックを使うので、すでになんかある程度、その選んでるんですよね。なので多分アーティファクトを使いこなすにはちょっとハードルがあって、個人的には
フィード見てもあんまり刺さらないなって感じですか。
いや、刺さるものはあるんですけど、すでにツイッター経由で読んじゃってるんですよ。
ああ、フィードのうちほぼ見てた、見てるみたいな感じですか？
ほぼ見てるっていうよりも、なんか見てる、なんかクリックしたいものはすでに読んじゃってるっていう。
ああ。
で、そうすると、いわゆるその、本来であれば、そのツイッターじゃなくて、アーティファクトをベースでやるのがベストなんですけど、ツイッター上で読んじゃってると、アーティファクト上でその記事をクリックしなくなっちゃうんですよ。
まあ、そしたら興味にならないです
もんね。そうなんですよ。そうすると、トレーニングされないんですよ、アルゴリズムが。その自分に合わせて。
でも先にもう読んじゃってるっていうのがすごいですね。
あ、そのアーティファクトは開く前にツイッター開いちゃうんで。
でも先にもうキャッチアップしてるっていう。
それが逆であればもしかしたら変わってる可能性があるんですよね。そのどっちを先に開くのかっていうのを。なんでそこがちょっと僕個人としてのちょっとハードルかなっていうところ。
なるほど、
ですね。草野さんはどうですか？
でも私もなんか継続して使ってはいないんですけど、この機能いいなと思うのはなんか、うん、自分が見てるメディアをこれなんか比率みたいなの出してくれるじゃないですか、
うんうんうんうん、
なんかどれぐらいどのメディア見てどのトピック見てるかみたいなのが、うんうん、インサイトで分かるトピックスとカテゴリーとパブリッシャーが分かるのめっちゃ面白いなと思ったのと、あと記事をシェアするときに、シェアした時のサムネイルにアーティファクトって出るの、めっちゃマーケティング的にすごいなと思いました。
うん、あとあれですよね、なんか はい、通知とかすごいこだわってますよね。
あー、でもこういうニュース系の通知、もうニュース系ということでもう 見なくなっちゃうな私見なくなっちゃうんですよね、こういうの。
なんか何回読まれてるとかっていうのをなんか数字出してきたりとか、通知の中で。
あー、確かに確かに。
あとはその実際そのまあ僕とか草野さんはこれ対象外ですけど、その実際記事を出した人とかに関しては何回読まれてるかっていう通知が来たりするんで、
はい、へ
ー、なんかそこら辺はやっぱりなんか結構、うん、やっぱりインスタの創業者だからっていうのもあると思うんですけど、結構そういうこだわりはいろいろ考えてるなっていう、ところはありますし、まあ、あとはその2回目の起業をしてるからこそ、すごいコンテンツモデレーションとかそこら辺の期待値はすごい、なんかすごいプレッシャーだっていうのを言ってましたね。
難しいですよね、そのまずパブリッシャー、そのメディアの媒体ど、
うん、
何を選ぶかみたいなのから難しいですよね、うん
うん、そうですね。もうでも彼らはすごいのが、もう選ぶっていうのを明言してるっていうことですよね。
うんうんうん、
彼らのエディトリアル、彼らの編集能力、でやるって言ってるので、いわゆるバイアスを前提としたネットワークなんですよね。でそれは結構レアだなっていうのは、思いますね。
確かに、あんまりバイアスにならないようにみたいな。
なんかもしくはなんか全部受け入れるみたいな感じですよね。その、UGC をいわゆる受け入れるっていう話ですけど、そこはもう彼らが、選ぶパブリッシャーのみが投稿できるっていう、今現在そういう形になってるので、そこら辺はちょっと変わったっていうところなんですけど、まあその最終的にこのアーティファクトってソーシャルアップにするっていう予定なので、まあ、すでにそういうような機能がちょこちょこ出始めてますけど、なんかそのコメント機能だったり、あとはそのライターをフォローできる機能とか、機能出てきてますけど、いわゆるなぜニュースを選んだか。
確かに。
で、ここはでもすごい意図的に選んだポイントで。
おお。
まずニュースが一番入りやすかったっていうところで、そもそもニュースって毎日コンテンツが作られるので、
はい、あ、
なんで、まあ、いわゆるコンテンツは必ず出てきますと、何かしら
自分たちで生成しなくても、
生成しなくても
確かに
基本的に毎日出てくるっていうところで、結構もうカテゴライしやすいので、ニュースって、
あ、確かに、
大体例えばテックとかなんかいろんな感じでもうすでにカテゴライされてるじゃないですか、はい、
うん、
だからそのプロフィール作りがすごい簡単らしくて、そのマシンラーニングの中で、その、
はい、
どういうそのお客さんなのかと、どういうものが好きなのかっていうのがやりやすいっていうところと、あとはその、さっきも話したようにそのパブリッシャーを選べばある程度のクオリティ担保できると。でそれでいわゆるコンテンツモデレーションのリスク削減になると、誰も変なこと言わないっていう。
確かに、ある程度認められた、自分たちで選んでますもんね、うん、
そうなんですよね。 なんで個人が選ばれてない理由、まあこれは後々変わると思うんですけど、個人を全員なんか許してしまうと、なんかこの投稿を取り下げろとか、っていう多分クレームってすごい入ってくるんですけど、それが多分今ほぼ入ってない理由は、もう単純にパブリッシュサプライ側を選んでるからっていう。このでも考え方ってすごいインスタグラムと似てて、
はい、
インスタもいわゆる最初にその最初の機能って SNS じゃないじゃないですか、インスタが出てきた時って。
はい、
いわゆる無料でイケてるフィルターのアプリだったわけなんで、
はい、
でそこからしかもそれをカメラロールに保存せずにそのまま SNS に上げられるっていうところからインスタグラムってスタートしているので、まあ、まさにこれがあのクリス・ディクソンさんが、が言ったあの Come for the tool, stay for the network ですよね。
おお。
まあツールとして始めて、で後々ネットワークになると。
うーん、
まあいうところで、まあ結局インスタグラムも初年度に1000万人ぐらいのユーザーに、増えて、でその次の半年間で3倍ぐらいになって、で買収された時は2000万人ぐらいのユーザーでしたね、12人のチームメンバーで。
すごいですよね。でもなんかその機能を制限してたりしてるのは思想を感じますよね。
うんうん、すごい意図的になんかやっぱり動いてるんだなっていうのは思いますし、
うん、
でもなんかこの一番のこの仮説、そのなぜこのああいう形で作ってるのか、っていうところが、その今までのやっぱり SNS、っていうのはその違う考え方をすると、そのコンテンツのフィルターなんですよね、 SNS って。
フィルター、
いわゆるその大量にインターネット上にコンテンツがある中で、その自分に合ったコンテンツを出してくれるフィルターなんですよ。
おお、
まあ、自分がこういうことを見たいだろうって思ったフィルターとして考えると、はい、今までの SNS の仮説と、インスタグラムもその一つだと思うんですけど、
はい、
まあ友達が面白いと思ったコンテンツを自分も面白いと思うっていうのが仮説だったんですよ。
なるほど。
で、インスタの、まあ、あのアーティファクトの、 あの社長のケビン・シンストロムさんが言うには、これがもしかしたら過去20年間の最大のミスだったかもしれないと、 SNS 業界の。
へえ。
友達じゃないんじゃないかっていう。
あ、好きなものが。
うん、なんでいわゆるそのインスタの創業者2人、まあ、アーティファクトの創業者2人のケビンさんとマイクさん、のソーシャルグラフを見るとすごいオーバーラップしてるんですね。すごい被りがあって、いわゆるそのソーシャルグラフ上ですと、友達関係上ですとめちゃくちゃ、そのつながりがある、
はい、
ですけど興味度合い、どういうコンテンツを見たいかっていうと全然違うんですよ。
あ、その2人が。
はい。
あ、ケビンさんは例えばスポーツ見たいかもしれないけど、はい、あ、
マイクさんは全然違う。でもちろんなんかなんとなくそのお互いが見てる共通な、例えばテックニュースとかそういうのあるものの、本当に好きなものって全然別だったりするんですよね。
本当に好きなものってどういうことですか？
なんで確かマイクさんだと F1 が好きとか、ケビンさんだと日本の、その建物、建築が好きとか建築デザインが好きとか、
はい、
なんか多分 その2人であればなんか全然そのトピックって、その2人がだけの間だと出てこないんですけど、
うーん、
でもお互い見てるコンテンツとしてはそういうのを見てたりするので、なんでそれを今までの SNS だとやっぱそれを出してくれなくて、それを出してくれるのが例えば TikTok とかですよね。
自分の友達ではなくて、
結局ソーシャルグラフじゃないっていう。
なるほど。自分の
そこがそのそうですそうです。いわゆる何をコアシグナルとして使うかっていうところで、それが、ソーシャルグラフじゃないものっていう。で昔の Facebook とか、まあ、もしくはインスタとかもそうだったかもしれないんですけど、その大学の場合ですと結構その、至近距離にいる友達だと大体同じようなものを見る可能性が高くなるので、 だからソーシャルグラフがワークしたと。でもそれがスケールすると、いわゆる大学以外のところに行ってしまうと、それが使えなくなると。
確かに。
でそうするとこれからのソーシャルネットワーク、それこそアーティファクトが作ってるものっていうのはソーシャル要素を減らさないといけないと。
もっとレコメンデーション、
そうですね、そのレコメンデーションのシステムとしてその考え方を変えないといけないっていうところで、今までのレコメンデーションシステムってやっぱりそのフォロワーフォローしてるっていう概念から出てきたんです、
はい、
それってじゃあなぜ出てきたかっていうと、それただのハックでしかなかったんですよね。いわゆるそれ以外のそのいいコンテンツの出し方が誰も想像してなかったからっていう。
フォローイコール興味ある、それに関連するトピック、
そうですね、まあ、友達とかなんか家族とか、フォローしてる人だのものだと、まあなんかより適切なコンテンツを出せるかなと。
はい。
でも結果としてそれがそこまで重要ではなかったと。でもちろん重要な部分はあったりするんですけど、はい、ただそれだけではなくて、その、それ以外のコンテンツが大量にありましたと。そのエンタメ寄りの、
はい、
でそことのマッチメイキングをどうやってたかというと、それこそ例えば昔のディグとか
ニュース
は
キュレーションサイトみたいな、
そうですね、そこは1日 何回か多分サイトを変えて、なんか彼らが面白いと思うものを出してくれてたわけなんで、それこそそれのもっとその、リアルタイム性で変わってくる、よりパーソナリーされたものを作るべきなんじゃないかと。
そのキュレーションっていうか、どういう元はどういうものになるんですか、うん、そのデータ、そのキュレーションする元みたいな。
元っていうのはその、結果的にはそのユーザーの、データですよね。なので、まあ、TikTok と同じようにそのどんどんスワイプするとユーザーの行動が、データが分かるので、で それによってその、その2つのパターンがあって、そのクラスタリング、
はい、
するのと、あとそこから、どんどんパーソナライズするっていう話で、なんか多分多くの人は自分がすごいユニークだって思ったりするんですけど、ただ、アーティファクトの、一つの仮説としては、意外と人って考え方って似てると。
いや、みんなゴシップ好きだったりみたいな、まあ、みんなじゃないですけど、 でも注目するニュースは集中しますよね。政治のなんとか、
うんうん、
選挙やってたら選挙の話気になるし、
しかもその例えばですけど、SF に住んでるとやっぱりスタートアップとかテックランチを読む傾向にあったりとか、例えばですけど、まあ、もっと詳細言うと、例えばザ・アトランティックっていうメディアを読んでいて、それにその中でメンタルヘルスとかウェルネス系の、記事をよく読む人はこういうメディアとかも読む傾向にあるっていうのが分かるんですよね。
うーん、なんか感覚でみんな分かりそうですね。
そうですね。でそれをプラスデータで、どんどん分かるようになってくるので、なんでいわゆるその彼らが比べてるのはその、彫刻を作るような感じで、なんか最初のブロックがあって、
はい、
そのゼロからなんか人を作るのではなくて、もうブロックがあって、これは例えばなんかテック関連の人だっていうのを、最初のあのクイズで決めて、でそこからちょっとずつ削って、その人のパーソナライズされた形を作る。
はあ、その比喩すごいですね。
なんかケビンさんの例えなんですけど、さすがだなってすごい思って。
確かにケビンさんの例えっぽい。
うん、なんかあの、まあ、本当に彼の例えでした。なんでアーティファクトにそのプロダクト自体はその最初の画面を開くときになんかカテゴリーって出てますけど、
はい、
それって割とベーシックなカテゴリーしか出てないんですよね。ただそれを、なんでそこにすごい詳細なトピックの話って、例えば F1 の、F1 ってなかったり、あの日本の建築デザインっていうのはそれは絶対ないので、
テックとかビジネスとかなんかアートみたいな感じですね。フードとか
すごい大まかなやつですよね。
うん、
でも実際アーティファクトを、まあ、一番使ってるのはケビンさんとマイクさんなので、一応ケビンさんのフィードでは日本の建築デザインの話ってめっちゃ出てくるらしいんですよ。 で別にそれはなんか日本の建築デザインが好きですっていうのを一切 言ってないですし、
確かに確かに、でも好きそうな感じはするけど、確かに
そうですね、
なんかテック系じゃないんですね。面白い。
もちろんなんかテック系とかも多分出てはいると思うんですけど、
うん、
ただそのすごい多分重要なのはその、その何に興味があるって伝えてなくても、それを出せるレベルのプロダクトに今アーティファクトすでになっているっていうところで、もちろんそれをもう何百記事って読まないとそういうのって出てこないんですけど、なんかそこのよりその彼らがその多分 Google ニュースとかその普通のニュース系のサービスと違うのは、そのヘッドライン系ではなくて本当にその人が興味持ってるものを出したいと、でそれについての会話を作りたいっていうところですね。
ニュースっていうよりは本当にコンテンツのキュレーションですね。
コンテンツのキュレーション でそれが第一ステップなんですよね、彼らにとっては。でそこからどう SNS 化するかっていう話で、
面白そう。
でそれがこれがまだ多分まだ作り始めてる段階ではあるんですけど、そのまあそれについてのコメントだったり、まあいわゆるフォーラム的なものを作ったりとか、そのいわゆるトピックごとについての会話の方がまあみんないいんじゃないかっていうところもありますし、あとはその SNS ってやっぱ分裂の問題ってあるじゃないですか。
他のプラットフォームにとかってことですか。
あ、っていうよりもなんかすごい民主党派の人は民主党派のコンテンツしか見ないとか。あ、
確かに分断があります。
特に政治的に、そうですね、うん、そういう課題ってあると思うんですけど、それをどう解決するかって彼らもすごい考えていて、で解決法っていうのがあるんじゃないかって、彼らが考えてるんですけど、いわゆるそのどういうコンテンツをみんな読んでるかっていうのを、ひたすらデータとして持ってるので、そうするとその、例えばそのすごい民主党派の人、が、場合によってはそのこの記事のこのトピックについてであれば、共和党の人たち、と、同じ意見を持ってたり、で別にそれは例えば政治の話じゃないトピックかもしれないんですけど、
はい、
でもいわゆるそのいろんなグループの共通トピックとか共通に興味持ってる記事とか、そういうのが分かり始めるんですよね。
自分なんかまあフィルターバブルにあんまならないようにってことなんですかね。
フィルターバブルはみんな持っているんですけど、そこで、はい、基本的にその例えば政治だけで見ると多分全く同じ記事を読まないんですけど、でも例えばスポーツだったら同じ記事読んでるかもしれないと。
あ、
なんでスポーツでまずつなげましょうと。
なるほど。
そもそも全く話さないのが良くないので、まず一緒に話せる場を作るっていうのがすごい重要だと思っていて。
アーティファクトのビジョンって何なんですか。
まあでもその次世代 SNS を作ることではあるので、
なん
で、まあ、
なんていうかその共通点を見つけるみたいな、その、うん、なんかそのニュース、そのコンテンツのモデレーションってある程度思想が必要じゃないですか。そのさっき言ったみたいな、
はい、
ちゃんとなんかバイアスがバイアスっていうか、そのちゃんと選んでますよメディアとかっていう話とか、どういう、
うんうんうん、
ユーザーに対してどういう行動させたいのかなっていうのがちょっと気になりました。
最終的には多分そのディスカッションさせたりとか、なんかそのより自分が興味持ってるトピックについて深掘れたりとか。
あ、なるほど。
その
うん、確かに。
なんかそのみんながなんか読むものではなくて、自分が本当に好きなものを、実際に読めて、それをいろんな人と話せる。
なるほど。
っていうところが多分、そうで、まあこのその何だろう、その例えば民主党派と共和党派の人たちに。なんかその共通点を見つけてあげて、それでそれによってなんか本当に解決するかは、まあ正直そういうのはまだ分からないんですけど、ただなんかそういう動きはすごい考えてたりするんで、なんかまあそういうのは個人的にすごい面白いなっていうのは思いますし、まああとはその まあ、来週は結構指標の話とかはしますけど、なんかどういう指標を見てるかって、彼ら聞かれた時に答えていたのが、まあ、やっぱりその投稿で、リアクションがない投稿の数とかはすごい見てるっていうのを言ってましたし、あと彼らがすごい考えてて、まだ答えが出てないんですけど、その長期的な、その成功っていうか、その、まあ、人の幸せ度合
い
をどう、はい、あの数字化するのかとか。
アプリ、それは関係してますか、その。
あ、いや、そのアプリ内で。
へえ、どうやって。
いわゆるその、 今までの多分考え方って、その今のほとんどの SNS そうだと思うんですけど、エンゲージメントで見てるじゃないですか。
どれだけ見られたかとか、そういう。
そうですね、ですか、利用時間とか、
うん、
でいわゆるそこの根本としてあるコンセプトっていうか仮説って、そのより長くプロダクトを使うとよりハッピーになるっていう考えなんですよね。
うーん、確かに。でもそうじゃないですもんね。
そうなんですよ。そうじゃなかったりするじゃないですか。なので、そこのそのそもそもの考え方、っていうのを、まあ、彼らは考え直しているっていうところで、結局回答はまだ出てはないんですけど、なんかそこのなんかどういうふうな指標作りをするかっていうのは、やっぱり2回目だからこそすごい考えてるんだなっていうのを思いましたね。
ソーシャルってことを考えたら、なんかコメントもらう数とかディスカッションの数とかなんですかね、
う
んうん、やっぱその幸福度というか。
まあでも、そのまずはフィードからだと思うので。
ハッピーなフィードって どういう感じなんだろう。
そうなんですよ。それがなんかいろんな種類のコンテンツがあるフィードの方がいいのかとか、なんか多分いろんな考え方って多分できると思うので、なんかそのより多くの記事を読むのか、場合によってはその読まないのかとか。
でもなんかそのさっきの日本の庭園の話とか、私もそのフィード出てて、なんかそのテックニュースもめっちゃ気になるんだけど、こういう旅の 話とか料理とか出ると、なんか、うん、あ、こんなところ行ってみたいなみたいな、あるんだみたいな、
うん、
なんかそういうツイッターとかのフィードにはないなんか、
うん、
癒しみたいなのを感じましたね、
うん、
なんだろう、その家具とか、なんだろう、それこそそのヘッドラインじゃない系記事、インテリアとか、
うんうんうんうん、
あの料理とか、なんかそういうのって結構意外とソーシャル上だとあんまピックアップされないというか、ツイッターとかはまさにそのニュースをキュレーションして見るためにはすごくいいんですけど、うんうん、なんかこういうエンタメとか、もうちょっとなんだろう、プライベートっぽいトピックとかはすごいここで見つけるの楽しいなと思いました。
確かになんかいいねって多分めちゃくちゃつかないじゃないですか、
うん、
おそらくそういう記事って、
はい、
でなんでやっぱりバズらないのでディスカバリーされにくい、
うん、
でもなんか草野さんが言ったように、その癒しになる可能性ある、
うん、
なんか そこのでもそれってどう定義するんですかね。なんかその割合が増えるのがいいのか、なんかある一定の割合までそれを出すのがいいのかとか、なんかそこら辺って多分すごい、なんかまあ多分いろいろ研究してると思うんですけど、
あとやっぱカスタマイズされてるとか、その、
うんうんうん、
なんかレピュテーションみたいな、あと暗いというか、このビギナーなんかエクスプローラーみたいな、そのユーザーのなんかレベルみたいなのがあるのも、なんかもしかしたらいいのかもしれないですね、うん、これぐらいまで見て私にパーソナライゼーションされてるんだっていうことの、
うん、
ハピネス感
うん、
あるのかもしれないです。
なんか個人的にはすごい、あのこれはスナチャーも同じことやってますけど、ストリークス
何回連続でやったかな、
はい、あのアーティファクトの場合は何日間連続で見てるか
うん
あるんですけど、なかなか何かすごい、あのやっぱり結局ツイッターベースで見ちゃうので、あの結構続かないケースが多いんですけど、あの今ようやく2桁いったんで。
え、それすごいですね。普通に見てるじゃないですか。
最近は 一応開くようにはしてるんで。
え、それはでもカスタマイズされてるんじゃないですか、結構。
いやいや、あの結局でもあのクリックしてる記事はすごい少ないんで、なんで、あの多分もう何百記事って多分出さないと、あ、クリックしないと、で、あと結局お、その、ね、その多分個人的な一番理想的な多分アーティファクトの使い方って Twitter で出ないものをひたすらそこで見るっていう、なんで全然違うトピックとかで見るのがもしかしたらベストかもしれないんですけど、そこら辺がちょっと分かんないですけどね。
逆にでもその、うん、なんだろう、その宮武さんがツイッターで発信してたり見てるのってテックとかビジネスとか、あともしかしたらカルチャーとかエンタメ系だと思うんですけど、はい、それ以外のトピックをこっちでなんか気になるのと、うん、見たりとかするとか可能性ないですか？
その可能性はあるかなとは思うんですけど、
それで
それがどういうトピックなんだろうっていう
でもなんかそないんですかね、そのあんまり自分からは見ないけど興味がクリックしたくなるような記事みたいなのなかったですか？
そこまで出てこなかった、ね、まあ結局今テック系とかがメインで出ちゃってるからっていうのあるんですよね多分。
なるほど。
だからそこら辺はちょっと僕が多分もう少しアーティファクトをいじらないと、違う方向性に持ってきてくれない気がするので、
逆にそのアーティファクト以前というかニュースのキャッチアップとしてなんかいろんなジャンルのメディアってそもそも見ますかっていう。
なんかテック系とジェネラルで、スポーツに関してはたまにザ・アスレチックを開くかな。結構特定のところに行ってしまいますねこの場合。
新しいもの知りたいなとこないですか？
まあでもテック系、あ、いわゆる完全に新しいジャンルっていうことですか？
そうですね、音楽、なんだろう、料理とか。
ああ、そういうのはまあなんかツイッターでたまに出てくるぐらいですよね。
あ、出てくるんですね、うん、でも
なんかいわゆるその D2C 系の人とかフォローしてると出てきたりとか。
あ、ビジネス、ま
あ、でもある程度限られたですよね。まあこの新しい SNS を作る、っていうのはまあそのすごい難しいことだと思うんですけど、なんかその重要なものってその、まあ、これも来週そのツイッターに関しては話しますけど、その、基本的にコピーしないこと、
うん、はい。
で結局インスタグラムもそのなんかツイッターのビジュアル版になろうとしたわけではないですし、
ああツイッターを
逆にその
なるほど、新しい SNS がコピーしない、うん、
そうですね、あのなんかツイッターがいわゆるその当時は画像とかフィードをやりたくなかった時代だったので、それをやらないみたいなことを発言してたりしてた時期なので、
はい、
で Facebook も当時はあの、基本的にモバイルを全く気にしてなかった時代なので、
はい、
デスクトップオンリーだったので、なのでだからこそそこのいない領域に入っていった。でスナチャも同じようにインスタだとそのカジュアルな写真が投稿できなくなっちゃったので、だからその需要を、満たしたっていうところ、なので、だからそういう意味でその、全部の SNS って似てはいるんですけど違うバリューを提供してるので、
はい、
そこをしっかり理解するのは、重要っていうのは、言って、ますし、
結構でもやっぱニュース系とかニュースというかまあコンテンツの SNS っていう意味だとサブスタックとかも結構近い競合なのかなというか、チャット機能あったりとかアプリで結構コミュニケーション、アプリなんかそのニュースレター自体こう相互に集客できるようになったりとか、なんか、
はい、
でもやっぱそういうのってすごい面白いなって思いますね。やっぱフィードでしか確かに今まで見てなかったけど、なんかそういうのって新しいコンテンツに出会う新しいディストリビューションというか、なんかそこでコミュニケーションが発生、特にサブスタックの場合だとライターの人がもうちょっと前に出てるから、 なんかそこでディスカッションができたりとか、うんうん、読者の人と話すみたいなのチャットを見たりするのってなんか記事とかニュースレター見ただけじゃなくてそこも見たくなるような設計ってすごくなんていうか満足度が高い、それこそなんか幸せな、書いたものに対してなんかディスカッションが生まれるってすごいいいなって思いました、うんうんうん、それもアーティファクト、
そうですよね、
うん、
なんかあのアーティファクトもそうですし、なんか多分過去何回かこういうなんかもうちょっとシリアス系っていうのもなんか変な言い方だと思うんですけど、なんかそういう関係のその SNS、 なんかもう少しシリアスなトピックについてディスカッションしましょうみたいな、
シリアス系、
っていうのって、
うん、
あのなんか過去に 何パターンか出た気がするんですけど全部うまくいってなくて、でもその草野さんが言うようにそのサブスタックとか、まあ、アーティファクトってやってるのはなんかベースの記事だったりベースのコンテンツ、場合によってはライターがいるっていう中でのディスカッション。
シリアス系っていうのはもうちょっと政治とかのトピックとかですか。
そうですね、うん、政治とかのトピック、についてのなんか、SNS とかってあったんですけど、うん、なんかちょっと違う観点から、出しているっていうところと、まあ、アーティファクトに関してはその完全にディスカバリーの領域を変えようとしているので、
はい、
まず、なんでそこはすごい大きいなと、思う、ところなんですけど、まあ、そういう意味だとそのあのディスカバリーっていうところはすごい完全 AI で、まあ、補填してるっていうところなんですけど、なんかエンゲージメントの部分も AI でなんか補填できると思います？
え、どういうことですか？
例えばですけど、なんか、まあ、これも前ちょっと話したかもしれないですけど、なんかその AI アバターみたいな、ものが、いろいろ、まあ、最近出てきてるわけじゃないですか。
はい。
なんか AI アバターって聞くと、なんか大体、皆さん多分想像してるのは、なんか一人の AI の人物で、で、なんかすごい機能性が高くて、なんかめちゃくちゃ、なんか本当に人間っぽい動きをするっていう、ところなんですけど、なんかそこの課題って、その、やっぱ、なんかすごい、完璧っていうか、まあ、すごい人間っぽさを求めてしまったりする部分があるので、
はい、
なんで結構ボロが出てくると思うんですよね、AI の。まだ、今現在の記事だと。
はい。
なんで、それよりも、多分今後、なんか、それこそ SNS でも流行る可能性があると思うのは、なんか、いろんなミニ AI アバターを作る。
お
ー。で、これが、前のポッドキャストでもちょっと話したと思うんですけど、その SNS を作るときのオンボーディングで、なんか いっぱい、最初から1万人フォロワーがつくみたいな。
あー、はい。
で、全部 AI ですみたいな。
すごい。
でも、なんか、その AI の書くリアクションがなんかすごい人間っぽかったりとか、でもそれぞれ違うなんか役割を持ったりとかするので、
はい、
なんかそのユーザーとしてはすごいなんか自分の言葉が場合によっては批判されたり、場合によってはすごい応援のメッセージが来たりとか、ディスカッションされたりとか、
AI が
なんかそういう世の中になってもおかしくないかなと思いますし、
それは人間はディスカッションがなんか生まれてるのが面白いなっていう楽しみ方になるんですかね。
そうですね、まあその AI がなんかその、 あのオーディエンスになる、結局たとなんかもちろんなんかディスカッションなんか質問されたりとか、なんか応援してますって、言われたりとか、なんかそういうなんか、まあ、それに対して人間がどう思うのかっていうのはあると思うんですけど、でも、場合によってはその中に実際の人間が入ってたりとか。
嬉しい、逆にどうですか宮武さんは。
でもそのエンゲージメントによっては嬉しいんじゃないですか、なんか質問されたりとか
AI でも。
うん、
なるほど。
うん、 なんかそこは何ですかね、なんかその今は区分けはなんかすごい多分なんか嫌だって思う人はいると思うんですけど、なんか将来的にはなんか起きることってなんかリアルな、リアルって言っても人間の友達よりも AI の友達の方が多い時代って来る可能性はあると思うんで、
お
そうすると別になんか そこに対して違和感がなかったりとかするかなとは思うので、なんかこういうなんかサービスって出てきそうだなっていうのは思いましたけどね。
なんかサービス自体も盛り上がりますもんね、そういうことがあると。
うんうん、
どうなんだろう、うん、確かに今の状況だから私は受け入れられないのか分かんなくなっちゃったら嬉しいんですかね。
なんかもちろんなんか違う風に評価するかもしれないですけど、なんか多分なんですけど、その例えばイーロン・マスクとかなんかすごいめちゃくちゃフォロワーがいる人って、多分その人間のフォロワーでさえほとんどリアクションしないじゃないですか、
はい、
投稿に。なんであの意外と、まあ、イーロン・マスクとかは分かんないですけど、あのインフルエンサーって意外とそのリアクション見たりするの で、
うん、
で例えば特に返信とか、
そうですね、
引用ツイートとか
見てますね。
で普通の人がやらないわけじゃないですか。
返信する人
は、そうです、そうです、ほとんどの人がしないので、うん、はい、だからこそ見るっていうところだと思うので、はい、なんかそう考えると AI がやってもなんかその内容によってはそれをいいねしたりするインフルエンサーっているのかなっていうのを思いますけどね。まあ徐々にかなと思うんですけど、
はい、
あのうん、なんかそう、まあそれでいわゆるそのフォロワーっていうなんか概念がすごい潰れたりする気はするんですけど、
ああなるほど、
なんかうん、なんかまあいろんな多分そこのあの AI アバターのなんか未来ってあるのかなと思いますし、あとはその前も話したようにそのなんですかね、そのよりパーソナライズされてしまうとそのグループ感とか共通の話題がなくなっちゃうので、なんかその AI ネイティブのなんかそのインスタグラムのストーリーズってなんだろうって考えたときに、
はい、
なんかその自分と自分の友達グループが撮った動画とか、写真とかを AI がなんかハイライト動画にしてくれたりとかで、そこでどういうステータスが生まれるかとすると、AI が AI に選ばれるのかっていう。
ああ、どういうイメージですか、その映ってるストーリーなんていうか イメージとしては。
なんで例えば僕と草野さんのグループだったとすると、
はい、
この1週間で、なんか僕と草野さんが撮った動画とか写真とかが、AI がまとめてくれるんですよ、ハイライト動画として。
ああなるほど。
なんかスティッチングしてくれて、そのいろんなモーメント、
はいはい、
でまあ2人だとあれですけど、例えばそれは10人で、まあ、5人とかでやったとすると、
うん、
そもそもその全部の写真が選ばれないので、その AI に選ばれるような写真を作り出すっていう。
なるほど、人が撮るときに。
うん、
そうです
それは今人が作ってたり、人がストーリーズとかそのまとめとかやったりしてるんですけど、なんか AI がそういうのを作るっていうのもなんか考えられるかなと思いますし。
確かに。
そもそもハイライト動画って結構人気ですし。
そうなんですね。ハイライト動画って、
まあ、特にスポーツとかはそうですけど。
あ、なるほど、そういうことか。
でもなんかそれこそ1週間のハイライト動画とか、よく B リアルとかも TikTok で流行ったのって、なんかまとめ系じゃないですか。
ああ、なんとなく確かにイメージできました。
なんか写真が、なんか動画風になんかバーっていっぱい出てきて。
1年のやつとかありましたもんね。
ああ、そうです、そうです。なんか1年のやつとか。それが1週間分とか。 毎週日曜にその、撮った動画とかを AI がその友達間で集めてくれて、でそれで AI がまとめて動画化してくれるみたいな。で場合によっては何パターンとか作ったり、場合によっては AI がなんかテーマを提案してくれたりとか、
あ
なんかそういうなんかサービスで出てきそうだなっていうのは、まあ、一機能かもしれないですけど、でもなんかこういう、まあ、例えばこういうそのハイライト、そのな仲間間でのハイライト動画を作るって、なんかスタジオっていうサービスがあったりするんですけど、
はい、
なんかそういう会社がなんかそういうことを考えてたり、するわけなんで、まあ、なんかこういうこの領域はなんかどんどん発展していくのかなとは、思うのと、あとその結局そのネットワークのそのなんですかね、その SNS の進化、そのサービスごとの進化ってあると思うんですよね。
はい、
で特にそのインスタグラムがなんかどんどんプロダクトが変化していて、でまあ特に直近ですとリールズへのシフトとかが、まあ、良くないんじゃないかと、批判する人っていろいろいたと思うんですけど、
うん、
まあ、いわゆるインスタグラムの本当のプロダクトは写真だみたいな、本当なのかっていうところで、
お
そもそも写真アプリじゃなかったっていう、写真のフィルターアプリでしたし、
確かに、
でそこから写真アプリへ進化して、でそこから SNS へ進化して、インスタって進化し続けてるアプリだなっていうのはすごい思いますし、
ストーリーズもな結局うまくいってますもんね。
そうですね、
なんかスナーちゃんのパクリだみたいな言われてましたけど、
うんうん、
結局使われてるし、
それも進化ですよね、
うん、
なんかそれこそ2013年にケビン・システムさんがそのインスタグラムについて発表してたんですけど、その、当時はその15秒間の動画を上げられるっていう発表してて、でその時にそのインスタグラムとは何かっていう話を、彼がしてたんですけど、結局そのビジュアルがコアだっていう話をしてたので、なので当然ながら動画は次のステップですよねっていう話をしてたんですよね。
おー、見てはいっちゃいたっていう、
うん、
もちろ
ん、なんかそのインスタイコール写真っていう概念ってすごい皆さんあると思うんですけど、実態として多分違くて、すごい逆にそのプロダクトとしてその勝ち抜くにはやっぱり進化っていうのは必要で、で場合によってはそのコアのプロダクトからの進化っていうのが必要で、
はい、
ツイッターも結局140文字ってまあ英語圏だとしてたので、
そうです。
でインスタも最初はだってしかも画像ってあの四角い画像だったじゃないですか。
確かに縦長とかできなかったですね、決まってました。
そうですよね、なんでそういうのがなくなりましたし、 Facebook も大学オンリーだったわけじゃないですか。
はい、
なんでなんかそのコアのアイディアを抱えながらプロダクトを進化させるっていうのが多分重要なポイントで、
機能の変化って過小評価されがちですね、それって考えると。
そうですね、確かに確かに、
なんかやっぱ批判変わっちゃう、このアプリがっていう、
うん、そうですよね、
やっぱ使ってるユーザーからして思いますけど、結局でも受け入れられてるっていうのはすごい、
うん、ほとんどありますよね、
うん、なんだろう、
なんでで
も
なんか、
なんかインスタでも本当すごいなって思いますよね。ツイッターとかなんかいろいろあったじゃないですか、うんうん、なんかライブ配信できたりとか、まあ、それこそでも今のポッドキャストって、はいはい、オーディオのやつにスペースに還元されてると思うんですけど、なんかインスタみたいな機能を出し新機能を出して受け入れ続けられてる、むしろそっちが人気になっていくみたいなのって本当すごいですよね。なんか Facebook の後ろ盾も含めて、
うんうん、
うん、
それはなんかそのまあどこまでそこはケビン・システムさんとマイク・リガーさんがその仕切ったかわからないですけど、
まあ
で,
すね、うん、
でもその 明らかにその機能は変えてそれがメインに なってたりするので、
はい、
でもなんかコアな考え方はすごい同じだったりするので、なんかそれをそれができたっていうのはすごい強いですよね。なんででも Facebook 見てもそうだと思うんですよ。
ああ、
なんか Facebook の結局コアなそのプロダクトっていうか考え方って何かというと、そのコミュニティの取引で、それはなんかコミュニケーションだったり、はい、その共有し合ったりとか、なんかそのグループのなんか場所、
はい、
そう考えると今 Facebook で一番人気のプロダクトって何かって考えるとやっぱりなんかこのコアなところにあのなんか当てはまっていて、今の Facebook の一番人気な機能多分2つあるんですけど、1つがグループで、でもう1つがマーケットプレイスで。
人気らしいですね。なんかやっぱ日本であんまり実感しないんですけど。
そうですね、日本ではあまりあの人気じゃないかもしれないんですけど、 US とかだとすごい人気で、特にマーケットプレイスとかは、
はい、
なんかそこがそこを忘れずにプロダクト進化させるっていうのが多分重要になってくるので、なんか SNS を作る際にその進化っていうところが多分問われる時には、そのコアを捨てずに機能を変える、まあそこが一番難しいところなんですけどね。でもなんかこの Facebook ってすごい批判されがちだと思うんですけど、その Facebook ってすごいSNS 業界には貢献してる会社だなっていうのを思うんですよね。
おお、どういうと
なんか、はい、いわゆるインキュベーターになったと思うんですよね。そもそもその SNS の PM の多分根本のそのグロースの考え方ってどこから来たかっていうと、おそらく Facebook から来てるんですよ。
おお、
その AB テストをかけるとか、そのあのその科学的にグロースさせる、これはもう Facebook が作ったその手法なので、でインスタそのケビンさんとかも言ってたのは、そのインサイトは全くなかったって言ってて、その Facebook にあの買収されるまでは。
へえ。
なんでその Facebook って結局その01がすごい困ったりするんですけど、
はい、
そのプロダクトを1から100に成長させるのはめちゃくちゃうまいっていう、
いい買収先だったのかもしれないですね。そう考えると、
そうですね、めちゃくちゃ多分いい、あのまああのあの両方にとって多分すごい良かったっていう、ところだと思うんですけど、なんかここ最近の SNS のプロダクトを、見てる、それこそ冒頭で BDR とかパパラッチとかの話しましたけど、なんかなぜ失敗してるのか、
おお、
まあ BDR 失敗してるって言い切れない可能性はあると思うんですけど、その個人的にその SNS を作る上では大きく2つフェーズがあると思っていて、
はい、
でこれが個人的にその SNS の進化のフレームワークを見てるあの手法なんですけど、なんかそのフェーズ1が楽しいフェーズで、
ユーザーが使ってていいなって、
そう
です
ね、めちゃくちゃ楽しいなとか、なんか、
はい、
あのこれこういう体験なんか感じたことないとか、なんかみんな一緒でやってるから面白いよねとか、なんか Facebook だとそれが例えばなんか多分大学のネットワークの多分時代だったりすると思うんですけど、
はい、
Twitter の場合だと多分初期は猫とかいろんな、 なんかランチ何食べたとか多分そういう時代だったと思うんですけど、なんかそこから多分最初のバズってそのタイミングで生まれるんですよね。でそこから生き残れる SNS っていうのはその次のフェーズにいかにいけるかっていうところだと思っていて、
はい、
でそれがステータスのフェーズなんですよね。
おお、
いわゆるそのステータス作りがネットワーク内で生まれるのか、でそれを生まれるような仕組みを作るのかっていうところで、まあ一番分かりやすいもので言うとフォロワーとかですよね。 でもなんかそれ以外にもツイッターとかだと違ういろんなパターンがあったんですけど、
はい、
なんかより自分がいいユーザーっていうのを見せられる方法、でそれを見せたいって思うかっていう、なんかそこの例えば B リアルとかに関してはそのフェーズに今は行ってない。
フォロワーとかって概念も ないのないか。あっても
アットとしても多分、うん、そんな関係ないじゃないですか。
ディスカバリーそこまでしないですもんね。
うん、
そのフィード見る感じですもんね、投稿。
そうですよね。となると多分違う形でそのステータスとかって作らないといけなくて、スナチャとかはストリークスってステータスだったりするので、
その BDR のなんか楽しい時間を過ごしてるっていうことのを投稿するっていうのはステータスじゃなくて、それはまあプラットフォーム内でのステータスってことか、うん、
そうですね。それは多分また楽しいっていうだけなので、なんかみんながやってるからその出さないといけないとか、でもなんかそこの比較ってないじゃないですか。プラットフォーム上でこの人の方がなんか評価されてるとか。
あー、確かに。それって、
うんうん、
それって評価されてることが羨ましいになるんですかね。
そこが、まあ、プラットフォーム側が、評価をするっていうパターンもあれば、ユーザー同士で評価するっていうパターンもあるので、そのステータス作りっていろんなパターンってあると思うんですけど、いわゆるその評価されたいっていう、のをいかに作るかっていうところですね。
ユーザー同士で作る場合だとどういうことになるんですか？
これちょっと来週ツイッターの件で話すので。
なるほど、それは。
はい。ツイッターがなぜコピーされないかっていう話ですね。ツイッターがなぜコピーされにくいかっていう話ですね。がここのステータスの多分話につながるんですけど、そこはユーザー同士が作ってるステータスで。
へ
え。でもなんかここがすごい重要だと思って、いるので、で多分ケビン・シストロムさんからすると、そのインスタでの一番の後悔って彼が何って聞かれた時に言ってたのは、そのインフルエンサーっていう概念が生まれたことっていう話をしてて、
はい、
ただその概念が生まれなかったらおそらくインスタグラムって成立してなかったと思うんですよね。まあ違う形のステータス作りってできたかもしれないですけど、ただこのステータスを作るっていうのは SNS にとっては、多分必ずしないといけないこと、もしくは完全ユーティリティに寄せるかですよね。そのチャット系とかどちらかというとそっちになるんで、なんでそこが多分すごい、難しい、ところではあるんですけど、個人的によくそのSNS 企業と会った時にアドバイスするのは、この2つのフェーズの今どこにいて、そのステータス作りをどういうふうに作ろうとしてるかっていうのは聞きますね。
ステータス、なんでそんなステータス欲しいんですかね、人間って。すごい。
でもこれは去年話したルネ・ジラールさんの多分話とかにもつながると思いますし、やっぱりどうしても比較してしまったりとか、ロールモデルがいたりとかするので、
わかりやすい、なんかそれ指標になりますもんね。この人は影響力があるとか、
そうなんですよ。
みんなからイケてるって思われてるっていうのが、
そうなんですよ。イケてるって、なんかイケてるっていうのがわかりやすくなるっていうのがステータスだと思うんですよね。そのステータス作りにつながると思うので、それが例えば指標、その数字としてフォロワーっていう概念があったりとか、なんかやったらなんかフィーチャーされたりとか、グロシエとかそういうやってましたよね。
どういう
ユーザーをストーリーズでフィーチャーするとか。
ああ、なるほど。
それってもうステータスじゃないですか。
ああ、
選ばれましたよっていう。
ああ、
でそれをみんな、それやってほしいから自分も投稿するっていう。
なるほど。
ここをいかに理解するかっていうのがすごい多分ソーシャルアプリにとって重要なことで、ただ楽しい時間ではないっていうちょっと悲しい話ですけど個人的にはすごい重要な話だとは思ってます。
確かにあんまり人間の欲望が関連してますもんね、うん、ソーシャルとかコンシューマー向けサービスは特に、
うんうん、特にそうですよね。なんでまあ今日はなんかそんなところで終わらせたいんですけど、その、
はい、
まあ、今日みたいにそのそういうフレームワーク、その作り方での考え方とか、まあ来週は多分もう少しその具体的な Tips とか、の話もすると思うんですけど、そうですね、ちょっと今週と来週はちょっと SNS 関連の話を、はい、したくて、はい、
はい、今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。そしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもノートでやっているので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。